ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。この崩壊する日本ですね。9番。まあこれは我々今の大人がですね、絶対にこう注意しなきゃいけない。つまり子供が大人を信用してますね。若い人も年配の人を信用してます。それに応える必要がありますね。ですから自らが矛盾していることをしてたらいけないんですが、実は今までの8番までは、まあいわば基礎編と言ったら変なんですが、まあこういうふうなことが全然やってないと。例えばイランとサウジアラビアの国交回復について全く日本に対する重要性を大人が感じてないと。政治家も何も言わないし、メディアも何も言わないと。こういうものがですね、ある矛盾を呼ぶんだと。どういう矛盾を呼んでるかっていうことを、まあ整理編でですね、ちょっとこう整理をしていこうと思うんですね。まず最初にですね、銀行の利子がゼロなのに外資を導入していると。こういう変なことが起こってるわけですね。で、誰でもわかる利子ゼロと書いたんですが、銀行に預金したらほとんど利子ゼロですよ。まあゼロって言うとまたね、上げ足取ってくる人がいるんで困っちゃうんですけど、0.01 とか 0.001 とか、まあゼロに近いですよね。100万円預けて、1年で利子が100円ですからね、これはもうゼロと言っていいですよね。利子ゼロってことはどういうことかっていうと、日本にお金が余ってる。まあ大体ざっと言って2000兆円ぐらい今余ってるですかね。余ってるお金っていうのはなかなか言うのが難しいんですけども、もちろん銀行預金もありますしね、まあ、年金の積立金みたいなのもありますし、まあ、いろいろありますね。そういったものがどのくらい、まあすぐ使えるよっていう金がどのくらいあるかっつったら、まあ2000兆円ぐらいかなっていう感じですよね。まあこれは正確には、経済の方が計算していつも常時わかるように、現在の全然使い道のない金がどのくらいあるかっていうのをね、表示してもらうと非常に都合いいんですけどね。まあ卒論の研究なんかには役立つと思います。それにもかかわらず、外国資本を一生懸命導入してるんです。一生懸命。なんで一生懸命やってるかっていうのは、もちろん政治家の懐に入るからですが、一生懸命導入してるんですね。外国資本、つまり外資を導入するっていうことはどういうタイミングかっていうと、まあ、その国に技術もある。人々も働きたい。発展もしたい。しかしお金だけがないと。じゃあお金を外国から入れて、それを資金として発展させましょうと。発展させるときはね、外国資本を入れますから、資本を入れた人にほとんど返さんといかんけど、それはしょうがないと。まあ、10年ぐらい一生懸命育って我慢するかと。そして10年経って、日本の中に、技術もできて、企業もできて、そして日本独自で発展できるとなったら、外国資本にお引き取り願うと。まあ、これが外資の導入ですね。なぜかって言いますと、外国から資本を入れるってことは、外国の人がお金を出すってことですよ、日本に。で、外国の人がお金を出すのはですね、日本を発展させるためじゃないんですよ。日本人ですら日本に損害を与えようっていう政治家が多いわけですからね。だから、外国人で日本を発展させようなんて奇特な人はいないんですよ。だから、日本にお金を出すってことは、お金がもらいたいわけです。だから、日本人はですね、若干でも企業に投資すればですね、その企業が、日本を発展させてくれるだろうと。そしたら自分とか自分の子供も裕福になるからいいだろうって気持ちがありますからね。それほど配当配当ってうるさく言わないんですが、外国人は配当配当ってうるさく言いますね。これは我々が働いたお金の何分の1かが、まあ今も2分の1とも言われてるんですけど、それが外国に行くということも意味してますし、もっと大きな影響はですね、外国から融資する金はですね、口も伴ってるんですよ。お金だけ来ればいいんですけど。口を伴ってますからね。いや、そんな儲かんないことやめてくれとかこう言うんですよ。外国にとっては日本が発展するかしないかじゃなくて、当面の金の回収をしたいわけですから、だから日本に金を出せばね、日本の将来に関係があるかどうかは別にして、例えば一番ひどいのは、税金もらえるじゃないか。補助金もらえるじゃないか。補助金っていうのは日本人が出す税金ですからね。ですから外国の一番悪どいっていうかね、まあ普通のお金を出す人はですね、まあ、とにかく、商売以外にも補助金もらってくれと。まあ、こういうふうになるわけですね。そうすると、日本にとって重要な工業だとか、産業が潰れていくんですよ。今、まさにそうなってるんですね。当たり前ですよ。だから、日本にお金があるのに外資を導入するっていうのが、まあ、これが崩壊する日本の一つなんですね。それから、外国企業も問題ですね。もちろん土地を買うとかね。それから、大阪の上海電力みたいに、全国に太陽光発電を敷いてですね、日本の太陽の光と、土地を占有して、 そして中国で作った太陽光パネルを設置して、それで電気を起こして、キロワットあたり30円で起こして、で、日本の電気はだいたい10円でできますから、20円の差額は税金と、それから電力費の値上げで取ると。で、そのうちの100分の1ぐらいを、そういうことを進めてくれた政治家に賄賂で渡すと。そういうね、仕組みがこれ外国企業ですよ。日本なんか別に外国企業入れる必要ないんですよね。全然ないんです。まあ、そうなってますね。まあ、簡単に言えば、今まで説明したみたいに、外国は日本の発展には尽くさないんです。だけども、熊本の半導体工場しかり、まあ、熊本の半導体工場はもっと問題がありますね。半導体産業というのは非常に水を大量に使って、有害元素を洗うんですよ。その有害元素を洗った水はですね、今度日本人が処理しなきゃいけないんですよ。そういうくだらないことになるんですね。北海道ももう赤い大地なんて言われてますけど、中国人がどんどんどんどん買っているということですね。まあ、名古屋の河村市長がかつてね、名古屋に中国領事館ができるときに、彼が市長で言ったんですよ。名古屋城っていうのは金のシャチホコありますからね。金のシャチホコの見えるところに、中国人に土地は買わせない。これが政治家っていうもんですよね。それで物価は毎年 2% 上がるのが適切であると、まあ、ずっと言って政治をやってきてますね。まあ、実際上は物価 2% 上がらなかったんですが、物価が 2% 上がる政治をするならですよ、利子ゼロの政治ではいけないんですよ。つまり物価が 2% 上昇して利子がゼロってことはどういうことかっていうと、日本国民の、保有している貯金が年間 2% ずつ減るってことですからね。政治がもともと日本人が貧乏になるような政治をもともと心がけるってのがおかしいわけですよ。我々が税金で政治家を雇ってるのは何でかって言ったら、我々の生活が良くするために政治を雇って、政治家が得するために政治投与してるわけじゃないですからね。まあそこが大きく問題なんですね。なぜですか？いや、こんなこと僕は答えなきゃいけないんですかね。決まってるじゃないですか。日本に金があるのにも関わらず外国の金を入れる。日本に企業があるにも関わらず外国の企業を導入する。日本の土地は少なくて、人口密度が高いのに、土地を明け渡す。これ一体何のため？日本のためになります？なりませんよね。絶対なりません。絶対にならないことをここ30年続けたので、日本人の賃金は世界最低になっちゃったっていうことです。いや、日本人の給料がね、世界、伸び率ですよ、伸び率。この30年間ですね、日本人の4人家族は460万のままになって、まあ消費税 10% 増えましたから、税金だけが伸びて、可処分所得って言うんですけども、国民が使うお金は 90%、つまり 10% 減ったわけですよ。消費税をゼロにしろなんてのはね、こんなの細かいことで、人気取りの政党はやってますけどね、私なんかやりたくないですよ。やっぱり問題なのは500万ぐらい外国に取られてるわけですから、そっちの方を問題にしないとね、ちっちゃい方を問題にして、目くらましにして国民を騙すのは政治じゃありませんよ。そういう政治家やめてもらった方がいいんですよね。だから、崩壊する日本、整理編、整理をしてみるとね、もう誰でもわかる。利子がゼロで物価の上昇率 2% が政策目標で、外資を入れて外国企業を入れるっていう、この4つのことがね、相互に矛盾してるとか、すぐわかりますよね。この相互に矛盾していることをやるのは、実は政治家の懐にお金が入り、官僚が天下りできるという以外に、もう少し大掛かりなものもあるんですね。それは何かあったら、それが今まで基礎編で、ご説明してきた、まあ、8番までの崩壊する日本っていうのは、ベースとなる概念がめちゃくちゃだってことですね。まあ、何回も言いますように、サウジアラビアとイランが国交を回復したということが日本の政治でも問題にされず、メディアにも問題にされないと。そのこと自身が矛盾した政策に結びつくんですね。ちょっと間が難しいんですけど、結局ですね、正しい知識なくして合理的な生活ってのはできないんですよ。やっぱり合理的な生活するためにはですね、社会の情勢も知ってて、いろんな車とか住宅とかエネルギーとかそういう状態の基礎的な知識もあって、そして自分と自分の家族が幸福に過ごせるということになるわけで、基礎が間違ってたら、やっぱり直接的なことも間違うんですね。直接的なことを間違う主な理由、直接的な理由はお金とか天下りなんですが、そういうことをもたらす原因は基礎編にあるんですね。 そういうつながりですので、まあ、今日は整理編の第1回目をお話をいたしました。これはもう誰でもわかることですから。